最近会社で GitHub コパイロットチャットを使ってみてて結構良かったんで、ちょっと軽くだけ紹介させてください。
はい。
GitHub コパイロットっていうのは前からこのポッドキャストでも紹介してたと思うんですけど、そのコードを書いている途中で続きのコードを保管してくれたりとか、テストコード書いてくれたりとか、別の言語に翻訳してくれたりとか、まあ、解説してくれたりっていうのがいろいろついている素晴らしい機能だったんですけど、この度この GitHub コパイロットチャットという、まあ、GPT みたいなものがついてきましたと。で、何がすごい良かったかっていうと、そのさっきの翻訳してくれたりテストコード書いてくれたりっていうのはもちろんできるんですけど、その GitHub コパイロットとしてのツールをどう使いこなせばそのやりたいことができるのかっていう学習ハードルが少しあったんですよね。で、この GitHub コパイロットチャットが登場したおかげで、その機能を使うことすら自然言語でできるようになったって感じなので、その GitHub コパイロットでこんなことできるよっていうことをうっすら知ってれば GitHub コパイロットチャットに投げかけてやりたいことができるって感じになったので超便利ですと。で、もう一つすごく良いのが、ビジュアルスタディオコードとか IDE の上で動かすんですけど、今開いてるプログラミングコードに対して質問ができる。例えば今開いてるプログラムの意味を説明してくださいとか、どんな機能がありますかとか、あとはこんな関数足してくださいみたいなことを言うと、その開いてるプログラムを、コンテキストとして回答を出してくれるので、本当に何だろうな、見たまんまを画面共有しながら誰かにお願いするっていうのと同じような体験ができるっていうんで、より直接的にその AI を活用できる感じになっていてとても良いですね。チャット GPT でそれもできるんですけど、やろうと思うと手元にあるコードをなんとかチャット GPT に渡して、でその上で聞くみたいな感じになるんで、ワンステップあるんですけど、GitHub コパイロットチャットだともう直接的にできるんで、めっちゃ効率的ですねっていうところで、すごく便利ですね。最近さらにこのアップデートのニュースが追加されてて、こっちもなかなか進化が早いなってとこではあるんですけど、コードリファレンシングっていう機能が GitHub コパイロットに追加されまして、GitHub コパイロットのチェックの中で、パブリックリポジトリ、オープンソースとして公開されているソースコードと同じような文章っていうのがあった場合、これってパクってきてませんっていうのを出してくれる機能ですと。で、何がいいかっていうと、まあ、著作権違反を防止できるっていうのもそうですし、そのソースコードの元のライセンスが例えば、公開義務のあるライセンスとかで書かれている場合、商業利用的には非常に困ってしまうことがあるので、まあ、そういったのに事前に気づけるっていう意味でいいですと。で、昔からこういったそのオープンソースのコードをコピーして内部に組み込んでしまうっていう問題はあったんですけど、検出の難しさからあまり、進んでこなかった領域ですね。その実際にソフトウェアとして内部に組み込まれてしまうと、外部のユーザーからすると、そういうコードの流出があったかどうかがわからないっていう問題から、守らないといけないよねって言われつつも、なんかほたらかしになってきた領域なので、ある意味また AI が一つそれを検出して、まあ技術者倫理的には正しい方向に導いてくれる状態になったというところで、GitHub コパイロットはかなり企業として導入すべきツールになりつつあるなとは思いますね。はい
はい、うん、まあそのチャット GPT に投げる手間がなくなったっていうだけで十分素晴らしいかなっていうのが一つですね、
うんうん、
で、まあそれは素直にそうだなと思ってて、まあそこら辺、GitHub だからマイクロソフト、
うん、そうです
ですね、はい、の、強みが素直に出たところかなというところで良いのではないかなと思いました。で、今言ってたそのパクってきてないっていう方が結構びっくりというか、うん、まあインパクトが大きいかなと思っていて、
うんうん、
そっちが出せる と、わざわざそれを探しに行かなくて済む、
うんうん、
手間もないですし、自動的に言ってくれるんであれば、なんか気づいてなかったけど、あ、これそうじゃんみたいなのが出せるんで、まあその安全面というか、なんだ、品質面の担保という意味で、非常に効果的なのかなと、うんうんうん、いうところがあって、まあ素直に良さそうですねというお話ですね。はい、
そうですね。現場でよくあったのがですね、ベンダーにソースコードを作ってくださいって発注して納品してもらった時の受け入れ検査がありますと。でその時には、もともと発注時に、まあ、そういうコピペとかはしないでくださいねって指示は当然出しますと。で研修時にそういうことしてませんよねって改めて聞くみたいな、まあ、そういう文化はあるんですけど、まあ形だけになってて中身は正直見切れないから、ベンダーの現場のエンジニアが大丈夫ですと言ってるのを信じるしかないみたいになってて形骸化してたんですよね。
はい、
なんでそういったことに対してもこうやって AI で自動チェックかけれるようになるとかなり強いなっていうのが あるので、まあ大きい、そのソースコードが外部露出して大きなリスクとして顕在化する前に、自分たちのソースコード、現在運用中のソースコードについてはこの AI による総チェックをとりあえずかけて、実際どれくらい引っかかるものなのかっていうのを見て、自分たちの組織力というかコード実装力みたいなのを指標化しておくのもいいんじゃないかなと思いますかね。
それでも実際に引っかかったとして、なんかどこまでわかるんですかね。ここに同じことが書かれてますみたいなのまでわかるのかな。
わかります、わかります。
はいはいはい、はい、でまあでもそうか、引っかかった後にそれを、ダメだから修正するっていうか、まあ一般的だから許可するっていうかは、まあベンダーの判断だから、まあそれはそれでやってもらえばいいっていうことか。うん、うん、まあそうですね。はい、DRC としては、
まあ、少なくとも変数名は変えとくとか、うん、まあそのくらいいいっすよ。結局やるとしてもね、
まあルールチェックとしては一つそのチェック体制が入ったというところなので、うん、まあそうですね、うん、素直に使えばいいのかなというところですね。
そうですね。で、自分たちの力を測る意味でも、ベンダーの力を測る意味でもすごく有用だと思っていて、まあ、コピペエンジニアっていう言葉がね揶揄される通り、そのウェブ上にあるソースコードを持ってきてとりあえず動く状態にする、まあ、これ自体はまあね、あんまり致命的に悪いことではない、その GitHub コパイロットで保管されるのと同じことなので別に悪いことじゃないんですけど、まあ、あらゆるコードをそうやってどこからの移植で持ってきて、で何が書かれているのかわからない状態で組み立てられているものだとすると、そのプログラムにおける何かバグや問題が発生したときに死因調査にやはり時間がかかってしまうっていうところはあると思うんで、自分そのベンダーにどれくらいの金額で発注していて、で納品されているコードがどんな品質なのかっていうものを推し量るときに、9割コピペのソースコードと、まあ実際コピペの部分とその実装とかバランスされている状態なのと、まあ、どっちが品質高いと見るのかは、まあ、会社次第だとは思いますけれども、その辺で、発注金額とのトレードをどう考えていくかとか、まあ、そういう議論もできるといいんじゃないかなと思いますかね。
うん、まあまあそうですね、そこら辺もなんというか、まあ運用次第だと思いますけど、実際、うん、運用してみて、まあその成果物のなんていうんですかね、要求される綺麗さに合わせて調整していけばいいかなというところではありますけどね。うん、まあその調整ができるということ自体が良い、まあという意味では十分なんじゃないかなと思います。うんうん、はい
はい。なんでまあ会社でソースコードを作ってるとか、まあコーディングの話が出た時にはこんなあるよっていう紹介をしていくといいんじゃないかなと思います。まあ、GitHub の回し物じゃないですけど。
はい、
はい。じゃあ本編の方行きたいと思います。
はい、
1点目、欧州議会 AI 報酬制案を採択、生成 AI の学習データ一部開示を義務付けということで、読売新聞の記事です。 欧州連合の欧州議会は14日ブリュッセルでの本会議で人工知能の開発や運用を規制する AI 修正法案を採択した。修正案は生成 AI が学習に使用した一部資料の開示を義務付けるなど著作権に配慮する規制が新たに盛り込まれたということで、これ自体は6月14日の記事です。でわざわざこの記事を今取り出している理由なんですけど、日本の方のニュースが全然メインのメジャー新聞記事から一切出てなくて、いい記事がなかったんでこっちの記事を採用してるんですが、日本も、この AI 報酬制案に倣ってですね、学習データの一部開示っていうのを踏襲するというような方針で進みそうですと。で日本はこの EU 圏と比べて比較的規制が緩いということで、アメリカと日本の規制の緩い大きな2国で AI の開発を推進していける、先導していける余地が生まれているんじゃないかということで期待が集まってたんですけれども、この一部データ開示っていうのが、どこまでか、これから決まってくるんで具体的なラインは分かんないんですけど、それ次第でかなり進み方が変わってくるなというところがありますと。まずこの AI が学習に使用した一部資料という言葉が非常に難しくてですねAI はそのデータを取り込むということにおいて、何段階かその外部データの参照方法がありますと。まずモデルのベースとして、学習していく、大きなモデルを作る上で学習していく過程において取り込んだデータ群っていうのがまず基礎としてありますと。でその上で追加学習というものがあって、でそれは、その基礎となっているモデル GPT-4 とかに対して、例えば自社のデータを加えさらに学習データとして追加させるみたいなことをやるっていう追加学習の方法がありますと。でさらにそれに加えて、GPT とかのモデルが参照しやすいベクトル形式のデータセットというその、AI にとって分かりやすいデータに変換された状態のものですねを参照するっていう方法と、本当に生のデータですね、 PDF とか、Word とかそういったもののテキスト化だけして渡したもの、こういった複数の段階においてその AI っていうのは外部データを参照するんですけれども、今回指しているものがまずその今挙げたような参照方法におけるどの段階を指しているのかっていうのがまず一個大きな論点としてありますと。で、一番懸念されているのがその専用に、特定の会社が自分たち専用に作り込んだモデルというものを作ろうとしたときに、会社の内部情報とか機微情報、コアとなっている、自分たちの資産を開示しないといけないとなると、自分たちの、商品群に強いモデルだったりとか、お客さん自分たちだけが持っているデータでお客さんへ価値を訴求できるものといったようないわゆる強みと呼んでいる領域を、生かそうとすればするほどこの開示の義務があるせいで手が出ない、手なりかねないよねっていうところがあって、すごく警戒されているっていったところがあります。一方で、外部データの参照程度だったらこの義務の対象外になるんじゃなかろうかという下馬評もある上で、今そのベースになっているモデルを一から作ったりですとか追加の学習をさせるっていう方向で、世の中のソリューションを提供していくのが効率的かというと、まだまだ非効率的な状態であるのが現状なので、今すぐその各企業の壁になったりとか、そういったことはなさそうかなというのはあるんですけれども、将来的にはわからないところなので、一回法案が通ってしまうとなかなか回収にも時間かかるってところがあるために、今は少し警戒感が強まっているといった感じになります。この一部開示を義務付けている根拠というか、こういうことを、進めている背景としては、個人情報保護、著作権保護といったような観点があって、学習データに まあ芸術活動とかやってる人たちの流出してほしくない情報が混じっている等々のいろんな問題があったので、まあ、こういった、そういうことがないよねっていうことをチェックする方法としてこういう法案が通ってるんですけれども、まあ、今時点でこの法案を通して、同じようにチェックするのが現実的なのかっていうところと、もっとなんか別の手法でないのかっていうのは常に議論されている状態ではありますといったところですかね。はい、
はい、なかなか難しいなと思っていて、
うん
難しいっていうのは有効性の検証が難しいかなって思ってますね。はい、
おっしゃる通り、
まずさっき、心かがみさんが言ってた、まあ、どれに該当するのか、どの範囲確認しないといけないのかっていうのが、まあ、さっと聞いても、まあ、なかなか判断をつけるのが難しい
そうですね、
ので、まあ、各社が頭に悩ませるなというのが一つで、かつ、これ EU の、法案なので、まあ、全世界的に見たときにどの程度拘束力が発揮できるのかっていうのもちょっと難しいなと思っているところですね。まあ、全世界がこれに追従して同等の法案出しゃ、まあ、拘束力は出ますけど、まあ、そこまでいくのかどうか、まあ、そんなの気にしないよっていう国があったときに、その国ベースで、なんていうんですかね、そこでAI 関連のものを動かして成果だけ持ってくるとか、まあ、なんかそういう裏道がありそうな気がするので、そこら辺どうするのかみたいなところも含めて、難しいなと思ってるところです。はい、
はい、その話なんですけど、今ちょっと最新記事が出てなくてっていう話をした通り、日本でもう同じ話を通そうとしているので、
はい、
結構世界各国の動きになりそうです。日経新聞さんの冒頭だけ無料公開なので、そこだけの範囲で説明すると、日経新聞さん、生成 AI の使用企業に開示要請、政府 G7 向け指針案提示、専門チームで調整加速ということで、8月4日に AI 戦略会議で、その骨子案というのが示されました。でその元となっている法案というのが欧州議会の内容といったところです。で、まあ、G7 全体に対してなので、G7 全体で足並みを揃えている話なので、まあ、大きくさっき言った話から差はないのかなとは思います。で政府としてその開示要請をする一番の目的として置いているのは犯罪利用の防止ですね。まあ、先ほどの、まあ、裏口の話あったと思うんですけど、まあ、そういったことがないように規制をかけていくということなんですけれども、まあ、実効性については完全に同意のところで、まあ、日本としてそういう開示請求を出していったところで、日本としても企業に何を出してもらえば言えるのかっていうのはもう分かんないっていうところはあると思うので、まだまだ専門委員会による議論が待たれるところかなとは思います。いわゆるその、抜き取り検査というか、同じようなものをかいつまんで取ってその品質を担保するというのが抜き取り検査ですけれども、同じような手法ではこの AI に対して適切かどうかという判断はまだ全然できてない中で、まあ、とりあえずそれでいいんじゃないって言ってやってる感じはあるので、実効性と有効性についてはかなり懐疑的ですね。はい、
はい、そうですね。まあでも何も縛らんわけにもいかんので、まあとりあえずやってみてってところですかね。
そうですね、
そうですね、はい、まあちょっとそこら辺も、その市場の反応等々を見つつ詰めていくしかないと思うので、そういう意味でなんかそのドライブ能力っていうか推進力のある、EU 圏がこういうものを出してくるっていうのは、まあいい、なんていうんですかね、まあ良いのではないかなと。どこかが出してそれに各国追従して、まあ コンセンサスが、まあ、合意が取れていく、うん、というのは良いのではないかと思います、
うん、そうですね。技術者倫理をほっぽり出して言うんだったら、建前としてこういうことを考えてますよ、こういう法律作っていきますよっていうことを言って、ガバガバで一回法律として作る、で一回運用をしていってみるでいいんじゃないかなと思ってますそのなんだろうな、最初の法律で変に分かってるところだけ潰しにかかったり壁を作るっていう方法をやってきた結果、なんかその業界で本来伸ばせるところを伸ばしきれなかったみたいな過去があるじゃないですか、ドローンとかいろんなところで、
はい、
うん、なので、まあ、こういうことを防ぎましょうという指針とか、その 法律のなんだろうな、なんだっけ、一条の前に書かれる部分とか、うん、まあ、その辺のレベルで一回考えるのはいいと思うんですけど、最初からこういうケースではこうしましょうっていう、もう明確な行動を動かすような法案になっちゃってると結構しんどいのかなっていう気もするので、技術者倫理をほっぽり出すと少しガバガバで始まるといいなと思う。
うん、まあそうですね、まああとはその法律の改正の回転数が高ければいいですけど、
そうなんですよね、うん、
その世の中の流れで法律の改正が、まあ間に合ってないといつまでたっても周回遅れになると思うので、そこら辺も含めて、うん、まあ難しいなと思いますけど、
そうですね、 AI はもう状況変化がクソほど激しいんで、まともな法律は追いつかないと思うんだよな、
うん
うん、難しい、まあ、だからといってね諦めたらしょうがないので、
うん、
はい、はい、という話でした。
はい、では次の話、IT メディアニュースさんの記事で、イラストや風画像を無限に生成、 AI イラストや商標利用化に有料サービス化というタイトルの記事です。 AI 画像生成サービスを提供する AI ピカソは8月10日フリー素材サイト、イラストや風のイラストを生成できる AI イラストやの生成サービスを始めた。これまでに公開していたベータ版では生成した画像の用途が SNS への投稿のみに限られていた。今後は同社の有料サブスクリプション、月額1480円に登録すれば無制限に画像を生成し、すべてクレジットなしで所有利用できる。 AI イラスト屋はイラスト屋を運営する、三船隆さんと提携の上2022年12月に発表したサービス。ステーブルディフュージョンなどと同じくテキストから画像を生成できるほか、画像をアップロードし生成の参考にしてもらうこともできる。縦横比や背景透過の有無も指定できる。無料でも月に20枚の制限付きだが画像の生成が可能。同社のサブスクリプションに加入した場合、 AI で写真風の画像素材などを生成できるサービス AI 素材 .com も有料会員として利用可能。こちらで生成した素材も商標利用できるということで、サンプルとしても例えばサングラスをつけた犬とか桃太郎とか宇宙猫とかが生成できるようですというところですね。で、まあイラスト屋はもう派遣取ってるんですけども、これでもう AI イラスト屋で無限に、人間が作れる生成量より速い速度でイラストが増殖するので、もう宇宙はイラスト屋に占拠されましたねということが確定したという話での紹介ですはい、
はい、めちゃくちゃいいと思いますね、
うん、
イラスト屋さんの絵ってすごく抽象度が高いというか、いわゆる概念を示す絵が多いじゃないですか。
はい、
元々その AI が作ってる絵だったり画像っていうのが、かなりその抽象度の低いもの、なんか背景はこれでもう登場人物がこれでこんなポーズでっていう、もうなんかまあいわゆる写真的だったりとか絵画的だったりっていう、もう一つの完成された絵になってて抽象度が逆にない 具体的すぎるっていうところがありましたと。で、パワポとかでそういった生成された絵を使おうとすると、やっぱり抽象度の高い方が利便性高いんですよね。で、この AI イラスト屋さんは元の学習しているデータがデータなだけに、あの抽象度をある程度保ったまま、その完全に具体化までいかないレベルで、生成してくれているような気がするので、まあ使い勝手のいい自動生成になってるなとは思いますね。
はい、そうですね。そのまあ、元々イラスト屋さんが汎用度高いっていうのもそうですし、その抽象度が上がっていることによってイラスト屋で揃えれば、資料の統一感が出るっていうのも大きいなと思ってまして、うんうん、結構フリー素材とかで撮ってくると なんかこうなんていうの、質感が違うなというかまあそのイメージがバラバラだなみたいなところがあったりすることもまああったりすると思うんですけど、イラスト屋風で揃えれば全部イラスト屋に見えるので、はい、
うん、
まあ何でもイラスト屋で、いいんじゃないでしょうかという感じがありますね。うん、
うん、いやこれは非常に有用だと思うんで使っていきたいですけど、いやこれを会社内でお金出しましょうってなんかパッと言えるといいんですけどね
うん、たかだか1480円なんですけどねってとこなんですよね、
うん、そう、お金がかかるとなると、エイヤでいいよって言ってくれる人が少ない、
うん、
これでパワポの作成がはかどるんだったら全然いいんですが、まあ意外と多分登録して本当にパワポを普段から作り倒してる人がこの AI イラスト屋を使う機会ってどんだけ多くても1週間に1回とかそのレベルだと思うんで、うん、まあ、それで全然見合いそうだったらいいんじゃないですかね、はい、
そうですね。まあどんだけ使うかにもよると思いますしね。うん、
うん、
うん、
地方自治体の、はい、自治会パンフレット集会とかの
確かに
今月のこの地域のニュースみたいな紙ペラで回覧してるやつ、はいはい、まああんなのに使う分には全然いいんじゃないですかね。
むしろあんなのの方がメインじゃないですか。なんかこう何て言うんですかね、使い回すじゃなくてこう季節のなんかイベントに合わせた、みたいなのが載せたくなるじゃないですか、うん、ああいうのだと、うん、
そうですね、
そういう時にフリーというかの、何も安心して使える、うん
うん、
しかもこうあまりイメージを壊さない絵みたいなのだと、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思うので、まあ、そういうところでどんどん使えばいいですけどね。はい、
うんうんうん、いいですね、
うん、
はい、まあ、ちょっと触ってみるのはいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、じゃあ次行きます。動画生成 AI がすごすぎる映画登場も遠くないということで、アスキー ×AI さんの記事です。タイトルは盛りすぎなんで、あの映画に登場することは遠いと思います。まあそれは置いといて、1枚の画像から AI が動画を生成するランウェイ社のサービス Gen2 が大きな話題となっています。ランウェイは2018年創業のスタートアップで、もともとスタビリティ AI と共同でステーブルディフュージョンのデータモデルの開発を進めていましたが、現在は完全に独自のサービスを展開しています。画像生成 AI はスタビリティ AI が先に行ってしまったので、生成 AI での動画作成にフォーカスして技術開発とサービスを展開しています。今年6月には Google、NVIDIA、Salesforce などから1億4100万ドルの資金調達を受けるなど、生成 AI 企業の中でも大きく注目を浴びています。今年2月に発表された第一世代の Gen1 は、動画をプロンプトに応じて別の動画へと変換するビデオトゥービデオサービスでしたが、今年6月に一般にもリリースされた Gen2 からは、書いてほしい場面のテキストプロンプトとして入力すると動画を作成するテキストトゥービデオが実現できるようになりました。4秒間の非常に短い動画ですが、守備一貫性を持たせて動画を成立させているところがすごいです。ただある程度コントロールできるとはいえ、テキストだけでは期待した通りの画像を狙って出せないという課題がありました。 その Gen2 が7月下旬にアップデートして、画像から動画を作成するイメージ2ビデオが作成されました。1コマ目の画像を指定できるようになり、狙った場面を作り出しやすくなったんです。ただし現時点ではプロンプトを追加すると画像がほとんど無視される結果になってしまうので、画像からどんな動画が生み出されるかはランダムに近い状態です。それでも非常に品質の高く動きのあるショートクリップが作れるということで話題になりました。ということで、まあ、テキスト2イメージはいろいろ進んできて、でテキスト2イメージの技術を組み合わせたりして、動画を作ったり字符を作ったりっていうのがありました。でそれを一歩超える技術としてですね、コントロールネットと呼ばれている、まあ、画像生成系の新たなブレイクスルーが入っています。でコントロールネットは何かというとですね、特定の画像にある、メインとなっているモデルの情報を変えずに周りだけ変えるといったような技術だったり、あとは登場人物の人の防音、棒人間というか、その頭がここで手がここで関節がこうなっててみたいな、そういう防音情報を渡すとそのポーズの人を生成してくれたり、ま、っていったような、自分が狙ったものを、ターゲットとしている主人公や登場人物、人にターゲットをフォーカスして、作っていけるというような、まあ、そういう技術が登場してきていました。でそのコントロールネットをベースとしたさらに先の未来として、そういった変えないでほしいものっていうのをうまく定義していけるんであれば、周囲だけ変えるような、まあ、そういった動画も作れるよねということで、こういった Gen2 みたいなものも出てきつつあるというところです。で Gen2 はその中でも、コントロールネットを使う部分使わない部分みたいなのを、バランス取りながら、生成していて、まあ、現状ではかなり違った想定外な動画の変化っていうのになっちゃうところは正直あるんですけれども、まあそういった数秒のクリップでも AI によって作れるんだということが一つ大きな変化点ですね。でこれがどんどん進化していけば、まあ少なくともあるシーン、ワンシーンみたいなところは、AI によって生成できるかもしれないというものになってきています。今私たちは生成 AI とかを使ってこんな雰囲気なんだよねっていう、その頭の中のイメージの具体化に使ってると思うんですけれども、それを動画でこういうシーンにしたいっていう説明を人にしていくっていった時には、またこういったイメージ2ビデオだったりテキスト2ビデオって技術が使われてくると思うので、より私たちのコミュニケーションのレベルを引き上げるような、そういった AI かなと思っての紹介です。はい
はい、まあそうですね、まあツールの選択肢が増えるのはいいかなという感想ですね、うん、はい。結局のところ、CG とかと同じところに落ち着くと思っていて、まあ、CG で、現実に困難な状況とかコストがかかってしまう、表現するのにコストがかかってしまうものを代替するっていうのはもう定着していると思うんですけど、うん、まあそれのアルファ版として、こういう生成 AI で、より、中割りみたいな中間コストを削減して生成するみたいなところに強みがある。うんなというところです。まあただなんていうんですかね、一枚一枚職人が手で描いた、中割りより質は落ちると思っていて、
うん、
それは質が多分人間を越すことはないと思うんですよね。なのでそこはこだわるんであればやっぱり人が書く必要がある、という意味で人の職が、まあ、全くなくなるわけではないかなという予想です、はい、
それはその通りだと思いますね。いい例として今出していただいて CG がとてもいいなと思っていて、 CG を駆使して歴史が進んだ結果何が起きたかというと、 CG をうまく使いこなすためのスタジオだったり環境がいるよねってなって、その リアルの環境セットと CG を掛け合わさないと CG を使ったいい演出にならないっていうのが今の現実じゃないですか。
うん、そうですね。
うん、で全てが CG でいいわけではなくて、やはりリアルでやった方がインパクトあるところはお金と場所をちゃんと確保してやって、でメインじゃないところに CG を使うとかやって、その強弱とかも分けてるのが、
うん、
今のアクション映画とかでもそうだと思うんですよ。でなのでやっぱりおっしゃる通り、その現実が一番質の高いコンテンツにはなるのは間違いなくて、で質を落としても問題ないところの効率をいかに上げるかっていうところに尽きるのかなとは思います。
そうですね、まあ、質そうですね、質というかリアル感
そう
まあリアルなので、うん、なんていうんですかね、逆に制限が起こっちゃったりするんですかね、まあ、映画とかでもその、CG だと撮れる画角だけどリアルだと無理とか、そういう制限があったりするけど、うん、そういうの含めて、どういう絵作りをするかっていうのが、まあ、そのまあ、クリエイターの腕の見せ所だと思うので、まあ、そこら辺のツール含めて全部含めて CG も実写も、こういう生成系も含めて、良いものをお出しする、という選択肢の一つとして出てくるのは良いのかなと思っているところです。はい、
そうですね。例えば砂漠を歩いている主人公みたいな絵を撮りたいときに、遠くの方で起きているサンドストームみたいなものをCG で作り込んでたところを、まあ、サンドストームくらいやったら AI でええやろってやるとか、うん、まあ、そんな感じですかね。
そうですね。あとなのでなんですかね、サンドストームも、CG で毎秒コマ生成すると結構コストがかかるんで、まあ、うん、コマ数減らして、こいつで保管することで、まあ制作時間とかコストを削減するとかね、
うん、あ、そうそんな感じだと思う。
そうですね、そういうことはできると思うので、まあそこら辺かなという感じですね。まああとは逆に今フル CG、 ピクサーとかがもう大御所になりましたけど、そういう作風 CG だからこそできるというか、うん、CG 感がある作風、
うん、
というもののジャンルというのができると思うので、まあ、そういう意味で、この生成 AI の画風みたいなのが今後多分出てくるんじゃないのかなと思ってますね。どういうのがそういう話になるのかっていうのはちょっとあれなんですけど、なので、そっちがジャンルとして確立されると面白いのかなという気はしていますけどね。
そうですね。映画になると主題がっていうかコンテキストが多すぎて、そのインプット型になってうまく生成できないと思うんですけど、
はい、
アニメーション風景とか、なんだろうな、なんかうまく表現できないですけど、その壁紙的な役割で動かすアニメーションにはすごく向いてくるんじゃないかな。その AI の得意領域っていうのは、その瞬間の直前の状態から比較的想定されやすいコンテキストにつなげるのが強みじゃないですか。
はい、
なので見てる側にインパクトを与えないところが強いと思うんですよ。その見てる側が気を引いちゃうようなものって壁紙として向いてないじゃないですか。壁紙なんだからその黙って背景になってろっていう世界なんですけど、まあ、気づいた時にパッと見てその雰囲気というか、その、空間を演出できてれば OK なわけだから、そういったところのアニメーションを生成するとかはすごく強いんじゃないかなとは思いますね。
まあそうですね、それも一つあると思いますし、最初に言ってた映画とかはコンテキストが多すぎて難しいと言ってましたけど、私それ結構制御方法によってできるんじゃないかなと思っていて、その連続性のある、 画像が出るけど突拍子もない絵が出るっていうのが結構強みかなと思っていて、まあ何ですかね、こうなんかこういわゆる一時期流行った悪夢的な画像とか動画とか、
はいはいはい、
うん、そういうのは結構得意なのではないかなと。人間が想像もしないような画像を出力してくれる、
はいはいはい、
で、それをある程度とこうテキストトゥイメージで、ストーリーをお膳立てしてやって、任せて生成することで、なんていうんですかね、こうなんか生々しい表現みたいなのができるんじゃないかなと思っています、うんうん、まあちょっと具体的に現実にないのであれなんですけど、
はいはい、まあ SF とかダークファンタジーとかその、はい、その世界観上存在する生命体っていうか存在するものだけど人間の理解から外れたものを表現するというコンテキストだったらすごく刺さりそうかなと聞いてて思いました
まあそうですね、そのクトゥフーミな感じとかなんかそういう感じですね。そうそうそう、うん、
うん、
で、そのアニメーションの技法とかもある程度読み込ませてやって、まあ、うん、動きとしては分かりやすいけどなんじゃこりゃみたいな生物みたいなね、うん、
うん、
みたいなところができると、逆にその例えばそのなんだろう宇宙艦隊みたいなのは、まあ、なかなか現実は難しいので CG かあれか特撮かみたいなところが必要だったりする気はしますけど、うん
うん、
そういうジャンルとして、やっぱり生成 AI が強いジャンルみたいなのが、うん、できるのではないかなという期待がありますね。はい、
まあ、これはちょっと先の期待として持っておきましょうくらいで、
はい、
今時点だと あ、そういうものができたんだくらいの理解で十分で触ってみる必要までは全然ないと思います。
うん、そうですね、まあ、ここら辺も進化が早いので、うん、前初めに見た時はまあ結構その CG で動いてたキャラクターをそのまま焼き直すみたいなところだったんですけど、そこからまあ、うん、オリジナリティが輪変が見えるぐらいまで出てきていると思うので、うん
うんうん、
まあより進歩していってもらったらなと思いますね。はい、
はい、はい、
はい、で次は私の方からプレスリリースですけど、これは大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所というところのプレスリリースで、植物が重力方向を感知する仕組みを解明というタイトルの、記事になります。植物は重力方向を感知して成長方向を調整する性質、重力屈性により根を水や栄養分が豊富な地中へ、茎を光合成や生殖に有利な情報へ向かわせます。重力屈性を行う植物の器官には重力方向に、沈降する、粒アミロプラストと呼ばれるデンプンを蓄積して高い比重を持つ細胞内小器官を含む細胞が観察されます。この粒が沈むことで重力を感知するというデンプン変更積仮説が100年以上前に提示されました。しかしアミロプラストの沈降という物理的な現象が細胞内でどのように他の信号に変換されまた伝播されているかについては分かっていませんでした。基礎生物学研究所植物環境応用研究部門の、西村助教授ほか、埼玉大学、大阪大学、熊本大学、国際先端科学技術研究機構らと共同で植物の根が重力方向を感知する仕組みを解明しました。研究グループは特殊な顕微鏡システムを駆使しアミロプラストが沈んで細胞膜に近づいた時アミロプラストに存在するレイジーライクタンパク質が細胞膜に移動することで細胞がアミロプラストの位置情報すなわち重力方向を感知することを明らかにしました。さらに 磁力方向の細胞膜に移動した LZY、さっきのレイジーレイクですね。タンパク質は、オーキシン輸送を促進する因子を呼び込み、根にオーキシンの濃度勾配を生じさせ、重力屈折を引き起こすことを示しました。本研究結果は植物生理学における長年の謎を解き明かしたとして、国際学会誌、サイエンスに、米国、時間2023年10月8月10日付でオンライン成功が掲載されますということです。まあ、なんのこっちゃって感じですけど、まあ、植物が根っこは下の方向に、まあ、葉っぱ上の方向にやるっていうのは、まあ、そういう機構を持ってるからということが解明されて、で細胞の中になんかコロコロ転がるものはあるっていうところまで解明されてたんですけど、そのコロコロ転がるものをどう、見ているか、どう判断しているかというところまでは分かってなかったそうです。で今回、そのコロコロ転がるものに、この LZY タンパク質っていうのがくっついていて、それが、重力方向に従って細胞の下の方に沈殿すると。で沈殿するとこの LZY タンパク質が、細胞膜、その箱の中の壁ですねに張り付くことで、化学反応がいろいろ起きて、オーキシンという物質を通すようになって、それで下の方向と上の方向っていうのを判断しているということが分かりましたよということらしいです。はい、
生物ってすげーとしか言いようがないんだけど
そうですね、
まず細胞内でその自由運動ができる物質があるまでは分かりますと、細胞内で の、はい、あのエネルギー伝達等々があるので、まあ、そういう役割のものがありますと。でそいつが持ってる膜をあの重力方向の壁にたまった時に分離し始めて層をつく形成するっていうところがなかなかすごい話をしてるなと思ってて、人間の細胞でそんな動きするやついるっけって感じがするくらいなんか特殊な動きだなと思いますね、うん、
まあまあ多分よくやってることな気はしますけどね、うん、そのなんでしょう、例えば、まあ、血管傷つけた時にこうかさぶたができやすくなるとか、まあ、そういうのもこう、
はいはいはい、
なんていうんですかね、あの、ある一定条件の時に特定の物質が沈殿しやすくなるみたいな、うん
うんうん、
そういう状況はよくあると思うので、まあ、それの一環だとは思いますけど、
うん、ああそうか、人間だと海の排出とかそうだもんな、
うん、そうですね、何かしらのこう、まあ、イオン濃度かなんか知らんけど濃度勾配が発生して、うん、まあ自動的に、うん、まあ、うんうん、科学的にそういう作用が発生する、うん、
うん、そうですね、
そうですね、
まあこの話だと単純に密度の濃淡だけで今おっしゃった勾配ができて、成長するためのエネルギーが重力方向に結果的に向かうようになる、まあ、そっちに多くのエネルギーが使われるようになるから、根がそっちの方向に伸びていくと、
はいはい、
いうことですね。いやーすごいな、うん、
って感じですね。でもう一つ面白いのが、まあ、このプレスの研究背景に詳しく書かれてるんですけど、動物はまた違った、重力検出機構を持ってるらしいんですよね。
へえ、
うん、で動物は細胞外にミネラル主成分とする平衡石、さっき出たやつ、うんが、形成されてて、これが外から細胞に力を作用させることで感覚を担う細胞を活性化します。要は物理的な圧力によって動物は、その感覚を捉えているんですけど、
うんうん、
植物はそうではなくて、この、タンパク質の付着というか、なんだ、移動によって、うん、それを検出しているということらしいですね、うん、まあ動物は確かによく動くんで、そんな悠長というか、なんていうの、性高度が壊れそうな、あ、微弱なセンサー
うんうん、うん、
を使うと微妙だくて、この、 粒を大きくして重力で力で作用するってところに特化したような気もしてますけど、まあここら辺も含めて、うん、よくできてるなという感じですね。
そうですね。実際は地中のその水分量とか栄養素の量とかで、うん、多分反応速度の差とかも使ってるんだろうなとは思うんですけどね。
はい、
その単純に重力の方向に濃淡が生まれるだけだと根の根元の方もその根の先の方も、まあ、大きな重力差っていうのは、まあ、微小はあると思うんですけどないじゃないですか。
うん、
うん、うん、あ、え、植物の根の根の根元って言ったらもう日本語が意味わかんないけど、
はい、
地面地表に近い方の根と地表から遠い方の根ではそのかかる重力の差っていうのはほぼ変わんないですよね。
はいはい。
でじゃあどっちの根を伸ばしていきたいですかって言ったら基本的には地表から離れてる方の根を伸ばしていきたいわけじゃないですか。
はい。ああはいはいはい。
その分エネルギーを伝達させなきゃいけないわけですよ、ね、根の先まで。
はい、
でそのコストがかかってでも根の先を伸ばそうと思ったらなんか反応速度とかその辺で調節してるのかなと思ったんですけど、
まあ反応速度というか、まあ、これとは別の機構で、うん、そういう伸ばす根を選択的に、まあより生存戦略的に良いものを伸ばしている、うん、っていうのは、うん、あると思うんで、まあこれだけではなくていろんなセンサー外界センサーを使っている、うん、とは思いますね、うん、はい、
うん、その化学反応的な濃淡があってそれにそれだけによって引きずられるわけじゃないんだろうなっていう話、
はいはい、
この RLD がつかないと結局エネルギーが運ばれないっぽいのでその最初の重力方向を検出して層を形成するところまでが重力検出機構で RLD がそこにつくかどうかがそのさっきおっしゃってくださったあの生存戦略的にどこを伸ばすかを判断して月に来るんだろうなっていう、だからその掛け合わせでうまくやってるのかなと思いました。
あ、まああるかもしれないですけど、うんうんうんうん、
違うのかな
ちょっと読み込んでないのでそこまで分かんないですけど、はい、
うん、何か
いやあのはい、センシング植物の持つセンサーはこれだけではないので他で保管してもいいかなと思ってましたけど、ね、はい、
確かにそうですね。何かもうちょっとあの全体分解全体像からこれの機能だけ取り出してなんか別技術に転用したくなるくらい面白い機構ですねこれ。
そうですね、うん、なのでここら辺がなんだろう、ここら辺をいじれるようになると何が嬉しいかな、まあ、無重力でもなんかこう植物の成長を促進できるとかあるかもしれないですけど今のところそのくらいか
そうですね。なんか成長コントロールをしようと思うと重力というよりはさっきの生存戦略の方のコントロールにつながらないと厳しいですもんね。
うん、まあそうですね、まあこれをいじることによって複合的にそのなんかこう戦略をに促進させることができると思うので、
うん
うん、なんかわかんないですけど、そうですね、よりこう高密度な、植物の植え方とか効率の良い、うん、とかできるのかもしれないですね、うん、はい、
そうですね、
より生産性の良い野菜の育成とか、うん、
うん、まあ例えばですけど肥料を地表からまかなくてよくなるとか、なんかまあ例えばです全然だから何が嬉しいねんって言われたらあれなんですけどそのあでも微妙か、難しいな、いやすいません、いい使い道がまだ思いつかない、
はい、 まあでもこういうのは気候が解明できたのがまず第一歩だと思いますので、はい、素晴らしいと思いますというところです。はい、
そうですね。いや、なんか使えそうな気するんだけど今パッとアイデアが出てこないな。なんかその重力方向が取れるから、まあ、例えば必ず平面的に均一面を作らないといけないときにこういう機構を使えばその密度が差ができるからその形成された層の上の面だけ見ると重力的に平行なものが作れるとか、あとはなんだろうな、重力だもんな、磁場とはまた関係ないし、
まあなんかこうセンサーとして見るとおそらく、うん、なんていうのかな、物理センサーに比べて多分加速度には弱いけど平行度というか、エネルギー量は小さいような気がするので、
ああそうだね、
低消費電力なセンサーでずっとこう長い時間平行度を出したいようなところに取り付けて、自動的になんかこう下がったら防順して平行度を保つとか、なんかそういう感じの何使うのって感じはありますけど、いい
ね、
はい、
山の地盤沈下とか見たらいいんじゃない？
ああ良さそうですね、はい、
土壌調査というか、なんか山崩れがどういうタイミングで起きるのかとか分かってなくて基本事後対応になってるじゃないですか、ああいうのをその超低消費エネルギーで50年くらい持ちますみたいなセンシングができるんだったら全然ありな気がする、
うん、そうですね。
ああなるほどね。いや面白いですね、面白いですね、はい、なんか夢は広がりそうなんだけど頭が悪くてアイディアがない。
いやまあすぐに応用先を考えるのは工学者の悪い癖なので、はい純粋にこういうのは素晴らしいと思いますというところでいいんじゃないでしょうか。
はい、はい、すいませんでした。はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ次いきます。ウェブブラウザーブレイブが非難されまくっている Google のウェブエンビロンメントインテグリティをして、無効化してリリースすることを発表ということで、ギガ人の記事です。Google が健全なインターネットのために策定を進めている Web Environment Integrity WEI に対して反対を表明している Web ブラウザ Brave が WEI を無効化する方針であることを明らかにしました。 Google が新たな Web 標準として策定を進めている WEI は開発者に対して API を提供し特定のブラウザ構成だけを承認するという仕組みです。WEI ではサーバーはウェブページを表示する前に第三者の検証サービスに対してユーザーの閲覧環境が改変されたものではないかを検証します。そのため特定のブラウザ構成以外を利用している場合ページが表示されなくなる可能性が危惧されています。 WEI についてフリーソフトウェア財団のグレッグ・ファロー氏はフリーの OS やブラウザを使っている人にはページ表示を拒否することなどができる可能性がありますと述べています。そんな WEI に対してはさまざまな企業やサービスが反対の姿勢を見せており、Google が開発する Chromium をベースとしたブラウザ、Brave も反対を表明していました。Brave のプライバシーエンジニアリング担当、バイスプレジデントで上級プライバシー研究員のピーター・スナイダー氏は、WEI について、ブラウザのユーザーに Web の閲覧、操作、使用を管理させないようにする Google の継続的な取り組みの一部に過ぎませんと指摘しています。ということで、この WEI がちょっと物議を醸し出しているので紹介したかったです。一番の問題点は、特定の環境にユーザーを制限させていくことによって、Google のデファクタスタンダード、まあ独占っていうのを、脅かされない状態が続いてしまう、まあ、ちゃんと市場の競争が行われない状態になる、まあ、ただでさえそれの傾向が強いのにそれを加速させてしまうということが問題視されています。で一方でいいところとしてはですね、まあ、ユーザーの中で Chrome 以外を使ったりとか、まあ、特定のブラウザ構成以外を使われることによってトラブルが発生していて、世の中の IT 部の人たちは必ず インターネットエクスプローラーで開いたらうまくいかないんだけどっていう問い合わせを一応受けたことがあるみたいな、そんな悲しい現実があるので、まあ、そういったトラブルシュートを削減したい、まあ、精度を上げたいっていうところがあります。あとは、独自に実装された、独自ブラウザで見られている場合、どんなアタックツールが、そのブラウザに組み込まれていてどういう攻撃を受けるかっていうのが読めないですと。一方でブラウザを特定してあげればそのブラウザでできること、ブラウザが逆にできないようにしてあることっていうのは守られているので、例えば Chrome ブラウザに限定すれば Chrome ブラウザでできるアタック範囲に絞られるので、ある程度その防御策が実効性の持った範囲でできるようにもなったりします。といったところで、この Web Environment Integrity は、まあ、どちらの良し悪しもある中で策定が進められているので、まあ、今後もちょっと注目どころかなというところになります。で、日本企業でいうとあまり否定しないんじゃないかなという気はしています。まあ、自分たち の市場競争に関係しないからということでなんですが、まあ、一番気になるエッジがこの策定に対してどういう方向を向いていくかで大きく変わると思いますが、今のところ特にマイクロソフトがこの問題に対してどうこうって言ってるものは見たことがないので、まあ、今後そういった発信があれば要注目かなというところです。はい
はい。まあ、一般人にとっては有用なので、まあ進めてもらっても構わんって感じ、かなとは思います。まあ、想定している一般人っていうのは、その、何かしらの、インシデントがあった時にそれに対して主体的に動ける人と、言うと 99.99% の人は無理なので、はい、
そうですね、
まあ、その人らを、ある程度その制約を課すことで救える可能性が高まる、という、救えるというか、なんかこう架空請求サイトとかに捕まる可能性が減ると考えると、まあ良いのではないかなと、はい、思われます。まあ問題がはまあ分からんでもないんですけどねというのが一方あって、まあでも難しいですね。本当はなんかオープンソースソフトウェアの財団かなんかがこういうのを推し進めればそういう文句もつかなかったのかもしれないですけど、
そうですね、
まあ、クロミウムが8割でしたっけ、9割でしたっけ、取ってる現状だったら、まあ、クロミウムの首根っこを抑えて、Google が出したものがデファクトスタンダードになるのは、ある意味ある、当たり前なので、理想ではないけど、理想状態に今から持っていこうと思ったら、第何のブラウザか知らんですけど、クロミウム対抗を作ってシェアを取ってからじゃないと話にならんのかなという気がして、まあまあそれは無理だなという気持ちでいますね。はい、
そうですね。まあちょっとね、クロミウムに対しての Google の動きも悪くなってきているので、余計に反発を招いているところは正直あると思いますね。
正直
クロミウムはもともとはかなり Google の Chrome とほぼイコールくらいで進展してきたオープンソースですけれども、現状は Chrome を悪い状態に放置することで Chrome のシェアを維持し続けようというアクションを取ってるので、まあちょっとねっていう感じですね。
まあ Google としては Chrome でシェア取れちゃったからもういいんじゃないですかってまあその倫理的に、まあ、
ちょっとシェア下がってきてるけど、
あ、そうなん？
そう、ちょっとずつエッジによってきてる。
なるほど。まあ倫理的にどうなんっていうのはありますけど、まあガーファだしな。
まあね。
稼げるところは
やらんやろ。根本的なところはおっしゃる通り、ガーファという IT 大企業問題の一部でしかないので、これはその問題の表出のされ方の一つでしかないから、この問題だけをひたすらつついてもしょうがないよなっていうのはおっしゃる通りかなと思います。
そうですね、やっぱりこれに本気で対抗しようと思うんだったら、 ウェブブラウザを使っている全世界の全ユーザーがこんなもん使ってられるかと、じゃあなんかこうなんだろうなとサファリに全 Windows ユーザーが移行しますとか、
うんうん、
そういう事態になったら、まあ、Google もちょっと待ってくれと言うと思うので、
うんうん、
まあ、そういう状態まで持っていけるかどうかという話だと思いますけど、うん、まあそうならない時点で、まあその 99.99% の人にとっては結構優先度の低い話になっちゃうので、まあこの方向性を騒いだところでという気がしますね。
そうですね。
どうなんでしょう、うん、でもなんか一部の人だけでもロビー活動したらこういうの通ったりするんでしょうか、わかんない。
国によるか。無理だと思う、うん、少なくとも私の単純な思想を無視してビジネス路線だけで考えると、これが策定された暁には積極的に採用すると思います、
はい、
WEI は、
はい、
その POC フェーズとか、まあ、いろんなタイミングでそのシステムを試行してユーザーに検証してもらう機会ってあると思うんですけど、
うん、
毎回口酸っぱくブラウザはこれしかできません、こういうことでしか使えませんみたいな、その利用制限情報を伝えるんですけど、まあ、ブラウザの環境とかバージョンについてはもうなんだろうな、もうひたすら毎回言い続けなきゃいけないことだし、一回言っただけでは伝わらないから何回も言ったりするような、そういう、まあ、煩わしさにとらわれていて、でかつそのブラウザの問題でシステムのファーストインプレッションを悪くすることがマジでありすぎるので、ビジネス観点から言うと必須かなって感じに、
うん、まあそういう意味でも、まあ、やっぱり浸透していくしかない、浸透していく未来しかないですね、確かに、
うん、という気はします。はい、
はい、
ほい、じゃあ最後もう一点私の方から、政府の方で発信されたやつで、あ、これどこが出してるやつかパッと忘れちゃった、経済産業省かが、2023年8月7日に独立行政法人情報処理推進機構 IPA かなで発信されているもので、生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材スキルの考え方の取りまとめが出ました。ものづくり白書とかも出しているような関連ではあるんですけれども、この生成 AI、 さっき今日もいっぱい AI について話してきましたが、まあ、そういった AI を使って DX をやっていく上で必要な人材スキルっていうのは何なのかっていう定義が行われました。で、割と新技術に対してこの速度でこういうスキルマップ的な話が出てくるのは、かなり政府としても気合が入っているなっていったところではあるんですけれども、中で言ってることとして、いくつかポイントがあるんですけど、6点ポイントがあるんですが、そのポイントの内容として、生成 AI がもたらすインパクトがどんなものか、人材育成やスキルに及ぼす影響がどんなものか、リテラシーレベルの考え方がどんなものか、DX 推進に利用するために、企業としてどういう状態になっていないといけないのか、あとは政策としてどういう対応をしようと思っているのか、長期的にこういうことをしないといけないと思っているのかといったところがまとめられました。まあスキルとかについてはもう散々このポッドキャスト聞いてれば分かるような話だと思うんで、サクッと飛ばして、まあ国の動きが載ってたので、まあ、この辺をちょっとだけ共有したいなと思います。まず、政策対応としてあるのが3つで、デジタルスキル標準 DSS の見直し、学び DX への生成 AI 利用講座の掲載、あとは IT パスポート試験のシラバス改定やサンプル問題の公開等で、中長期的には専門的なレベルでの人材育成やスキルへの影響の継続検討、デジタルスキル標準のさらなる見直し検討、情報処理技術者試験の出題内容の見直し検討といったところで、政府としてはもう この生成 AI は IT 関連における一般常識になるだろうということで、 IT パスポートレベルから当たり前に説明できなければならない技術として位置づけられているようですと。なので、まあ、現状でもまだまだ生成 AI は知ってるけれども使ったことがないという人が大多数なので、今後はかなりテコ入れして、政府もいろんなところに施策を盛り込んでくると思うので、まあ、それに便乗していきつつ学習していけばいいんじゃないかなというところで紹介でした。はい
はい、まあ文字で書かれていることは至極まともかなというところですけど、
はい、
どうなんでしょうね。これを実施できると思います？
実効性ある形でっていう就職詞がつくんだったら実行できないと思いますね。
ほう、というと
実効性？有効性か、ごめんなさい、有効性がある形で実行できるかと言われたらできないと思います。言ってることは、今までこの生成 AI のところを過去の IT 技術に差し替えても全く同じことを言ってるので。
なるほど。
今まで IT 技術に対してやれてきたレベルとこの生成 AI で何か変わるんですかって言われたら多分変わらない。
なるほどね。まあそれやったら、ええんちゃいますっていうのもおかしいですけど、なんていうんですか、今まであった世界なので、今まであった世界のように、進んでいくんじゃないという意味では、まあええんちゃいますという感じかな。まあ、そうですね、一個 変化点があるとするならば、これも必要ですよと、なんかこう重ねでドンで出されたことによって、なんだろう、なんかこう時々こう公用語が英語になる会社みたいなのあったりしますけど、それと同じで、全員社員がこういうその資格を持ってる状態にすることを標準とするみたいな会社、まあとかが出てくると、まあちょっと変わっていくのかなとは思いますね。
そうですね、まあ、いろんなところに影響はあると思いますよ、これは。はい、例えば高専の学習指導要領への改定のインプットになるでしょうし、あとはIT パスポート試験を受けさせて、とりあえず取って就職の起点にさせるっていう、その IT 未学習人材を IT 業界に乗せるってことをやってる会社だったりとか、その塾みたいなところっていうのも結構あるので、まあ、そういったところへ導入されるとなると、当然その人たちも生成 AI 使いこなせないと説明ができないのでってことで、まあ、技術に取り組まないといけない人が必然的に増える。まあ、結果的に市場に生成 AI 人材が増えるっていう、まあ、くらいの影響はあると思いますね。
はいはい。まあそういう意味では、そういう意味でも、まあその積んでおく必要のある発言だと思うので、まあ至極まっとうかなというところ。
そうですね。まっとうだとは思います。
まあそのなんで有効性があるかどうか別として
、有効性があるかどうかは別として、
はい、
一番その政府が掲げてる言葉とこれの内容のギャップで言うと、生成 AI を使って次世代のその IT の世界で日本もちゃんとそこで戦えるようになっていきたいっていう多分目標が掲げられてるからこそこのスピード感で出てきているとは思うんですけど、その世界に対してアプローチできるような、その今まで IT 今までのやり方ではそのリーチできなかった人たちを、その IT のスキルを持った貴重な人材として育てていくっていう ところだったりまで波及しているかというとそうではないですし、書かれてない言葉として別のその人材獲得問題のところで定義されていたリスキリングの話、例が40後半とか50代になってのリスキリングとか、あとは定年退職後のリスキリングといったようなところに対しては、 もう花から期待してないのかもしれないんですけど、まあ言葉として全然出てきてないので、本当に次世代の若者が IT について触れるときには生成 AI くらい知っといてねって言ったところでにとどまってるのが、まだちょっとその政府が掲げてる目標に対してのギャップとして見えるところかなとは思いますね。
でもそこもな、ある意味まともというかさ、リスキリングってそのスキル習得できないと思ってて、なんだその AI の変革速度が速すぎて、習得し直して習得しました、じゃあ業務に使えます、使える人材ですって言えないと思うんですよ。
まあまあ、でもそれはレベル感次第じゃない。そんなことを言い出したら、街のコンピューター教室の Excel なんて勉強したってもらって言ってるのと一緒
だ。ああ、なのでそのレベルになると思っていて。
ああ、うん、俺はそれでもいいと思うんだよ。
ああ、それでもいいですか。はいはい、
うん、そういうなんか街のコンピューター教室みたいな人たちも、おじいちゃんに生成 AI について教えないといけないってさせた方がいいと思うんだよね、これは。
なるほど。
その今までの専門的技術とは違って、まあアウトプットが自然言語じゃないですか。
はい。
だからその 入力の部分だけでまずは学習範囲を狭められると思うんですよね。使いこなせるとか、その仕事に適用するっていうのはその次として、 Excel だったらセルに文字を入れてみる、次のセルに行ってみるみたいなところから、セルっていう概念のあの表形式でアウトプット出てくるあれを理解しないといけないじゃないですか。
はい。
なので入力出力を両方学ばなきゃいけない過去の IT 技術に比べて、その出力側が自然言語のなので、まだその今までの最新 IT 技術と比べればハードルが低い技術だと俺は思ってるんですよ。
はい。
使いこなせるまでのハードルはあるかもしれないけど、触ってみて理解するまでのハードルが低いものだと思ってるので、まあそういった意味で次のエクセル、コンピュータ教室を教える次のエクセルの位置づけとして適当なんじゃないかなと思ってますね、生成 AI は。
まあそうですね、はい、うん、まあそれは同意かな、うん、その触ってみて理解するは多分ちょっと難しいんじゃないかなと思いますけど、その、うん、腸内法とかでさっき言ってた、うん、そのなんかこれ文字だけだとちょっとシンプルすぎるからちょっと絵を入れたいって言った時に、うん、まあ古典的にはワードのなんかこうあれを使ってた名前忘れちゃいましたけど、うん、なんかしょっぱい絵を使ってたのが、うん、さっき言ってた AI イラスト屋の、うん、まあところのサイトに行ってポチポチっとなんかこう8月の絵みたいなの出して貼るみたいなね、うんうん、そういうことができるだけでも、その成果物としてはクオリティが上がっているのは確かなので、うん、そういうことができるようになる、うん、そういう、
うん、
ツールがあるということを分かって自律的に使えるというだけで、まあ、十分なのではないかと、うんうん、いう話は、
そうそうそう、それで十分だと思う。
そうですね、それはそうですね、 100% 同意かなと思います。はい、
うん、なのでそこまで踏み込んで、ようやくなんか次世代の生成 AI をできるその日本にしていくみたいな掲げ方になると俺は思うんだよね。そのIT の業界にそもそもいて、 IT の人たちがじゃあ次のスキル学ぼうかって言った時に、あ、そういえば生成 AI あるなっていうのだとちょっと遅すぎるなっていう、
うん、
その、うん、変革能力が、変革力が小さすぎるなっていう。
はい、まあ確かにそうですね、うん、全世代同時にやりつつ教育もしっかりやりつつで、 その社会的な、なんだろう、AI を使える国、日本、うん、日本、ジャポン
にすると、あ、そう、
はい、
くらいの気合が入ってると嬉しかったなっていう話、はい、
まあ、確かにそれはそうですね、
はい、まあ 今日はこんなもんすかね。
はい、じゃあおしまいですかね。はい、
はい、お疲れさんでした。
お疲れ様です。